それでは本日の聖書の箇所を開きましょう。本日の聖書箇所は新約聖書ルカの福音書11章42節から44節になります。ルカの福音書11章の42節から44節です。新約聖書の139ページになります。ルカの福音書11章の42節から44節です。それではお読みいたします。ルカの福音書11章の42節から44節です。だが災いだパリサイ人、お前たちはミント、文香、あらゆる野菜の10分の1を納めているが、正義と神への愛をおろそかにしている。10分の1もおろそかにしてはいけないが、これこそしなければならないことだ。災いだパリサイ人、お前たちは街道の定石や広場で挨拶されることが好きだ。災いだ、お前たちは人目につかない墓のようで、人々はその上を歩いても気がつかない。聖書は以上です。本日はこの箇所から正義と神への愛と題して御言葉を取り次ぎます。前回は私たちの内にあるものを施すということを共に見てきました。私の内にあるものを施すとは、私の何もかもを捨てるということではなくて、私の内にあるものを自分のためではなくて、主の前に差し出し、主に用いていただくということ。その時、私たちにとって全てが清くなるのだということを共に見てきました。本日もイエスの厳しい言葉が続いていきます。それでは42節をご覧ください。だが災いだパリサイ人、お前たちはミント、運行、あらゆる野菜の10分の1を納めているが、正義と神への愛をおろそかにしている。十分の一もおろそかにしてはいけないが、これこそしなければならないことだ。ここでイエスは災いだと語られます。これは私たちで言うですね、ああみたいなニュアンスと同じであるわけです。言葉にならない感情、また苦痛とか不快、嘆きを表す言葉で、これが災いとか哀れと訳される、そんな言葉です。今日見た箇所だけでもイエスは災いだと3回も言っているわけです。それほどの思いの中でイエスは嘆き、災いだと言われている。なぜここまで嘆かれるのか、それは3つのことから。1つ目は、お前たちはミント、運行、あらゆる野菜の10分の1を納めているが、正義と神への愛をおろそかにしているから。ここにあるようにパリサイ人たちはですね、10分の1の捧げ物をちゃんと納めていたわけです。そしてこの10分の1の捧げ物については、旧約聖書において律法で規定されているものです。レビ記の27章の30節にはこうあります。お聞きください。地の10分の1、地ですね、天と地の地ですね、地の10分の1は地の産物であれ、木の実ですあれ、すべて主のものである、それは主の聖なるものであると書いてあるわけです。ここに私たちがですね、献金をする土台があるわけです。土台となる考えがあるわけです。本当はすべてのものは、すべては主のものである。でもここで神様はレビ記の27章の30節において10分の1はと言われるわけです。本当は全部だけども、でも10分の1は、少なくとも10分の1はあなた方は捧げなさいと、そう言われている。 ここが献金を抜きにしても私たちが生きる上で知らなければならない重要な事実であるわけです。そして民数記18章の28節にはこうあります。こうしてあなた方もまたイスラエルの子らから受け取るすべての10分の1の中から主への奉納物を捧げなさい。その中から主への奉納物を祭司アロンに与えなさいと。10分の1を主への奉納物と捧げるということが定められている。そしてその中から捧げられたものによって神に仕える祭司のアロンは生活をしていくと。そして神に与えられたものから10分の1を主への奉納物と捧げることがここで定められていたわけです。そしてマラキの3章の8節から10節でこうあるわけです。人は神のものを盗むことができるだろうか。だがあなた方は私のものを盗んでいる。しかもあなた方は言う、どのようにして私たちはあなたのものを盗んだのでしょうか。と、十分の一と奉納物においてだ。あなた方は鼻正しく呪われている。あなた方は私のものを盗んでいる。この民のすべてが盗んでいる。十分の一をことごとく宝物蔵に携えてきて、私の家の食物とせよ。こうして私を試してみよ。万軍の主は言われる。私があなた方のために天の窓を開き、あふれるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうか。このマラキで言われていることは、献金を捧げないということは神からのものを盗んでいることなのだというわけです。しかし神は言われます。捧げてみなさいと。捧げるものに主はあふれるばかりの祝福を注ぐのだと言われている。献金をなぜするのかということについて言えば、こう聖書が規定しているからともこう言えるわけですけれども、まず神に与えられているものを、また神のものを神にお返しすると言えるわけです。そしてこの10分の1という規定をですね、パリサイ人たちはきちんと守っていたわけです。しかも規定に定められていない薬草であるミントと雲香、そしてあらゆる野菜までも捧げていたんです。つまり彼らはですね、プラスアルファをしていたということなんです。私はこれを読んですごいことだなって素直に思わされるんです。良いか悪いかで聞かれれば、もちろんこれっていいことなわけです。私たちも実感として献金を捧げることの難しさというのを知っていると思います。だからこそパリサイ人たちをここでただ非難することはできないなと思わされるわけです。しかし彼らの心がどこにあるのかと問うならば形である外側にあったということは間違いないわけです。神への捧げ物であるのに、十分の一の捧げ物は神への捧げ物であるはずなのに、神への感謝の思いや愛する気持ちはどこかに行ってしまっている状態、それよりもたくさん捧げている自分が好き、そんな自分を見てほしい、そんな自分を評価してほしい、もしくは周りからやっていないことを咎められないようにしたい。おそらく彼らはそのような思いでこの10分の1を捧げていたのだと思わされます。だからこそイエスは言われたのです。お前たちはミント、雲香、あらゆる野菜の10分の1を納めているが、正義と神への愛をおろそかにしている。10分の1もおろそかにしてはいけないが、これこそしなければならないことだというんです。イエスは言われます。あなたたちのその捧げ物は正義と神への愛をおろそかにしていると。本来は神への愛ゆえに捧げ物を捧げるのだ。しかしパリサイ人たちはどのくらい捧げられるのか、あれも これももっとたくさんした方がいい、そう考えたわけです。ただその時の彼らの心というのは神を神に捧げるもののはずなのに、神を通り過ぎて自分を取り繕う、自分を満たす形へと捧げ物を利用してしまっていたわけです。そして続けて言われます、43節、災いだパリサイ人、お前たちは街道の定石や広場で挨拶されることが好きだ。続けてイエスが災いだと言われた2つ目のこと、それは街道の定石や広場で挨拶されることが好きだということです。パリサイ人たちが外側のことに気を取られた結果、さらに世間からの注意を、注目を引くことを好むようになったのだというわけです。パリサイ人たちはですね、街道の定石が好きだったんです。これはどういうことかというとですね、この街道の定石、これは改修と向き合っている前の席のことです。まあ、ここで言えばですね、この辺でしょうね。この辺だったんですね、はい。この辺に座るのが好きだということなんですね。はい、このとても目立つ、この前方の席が、向き合っているその席が好きだと。でここに座る人っていうのはどういう人かというと、街道管理者の長老たちとか、訪問してきた祭司とかレビ人とか、またラビと呼ばれる人たち。つまるところ、目立つし、偉く見えるし、ああ、あの人って有名な人なんだなと思われる。まあ、そんな席であるわけです。さらには広場で挨拶されることが好きだと。これは公共な場所を示しています。多くの人たちがいる中での丁寧な挨拶のこと。おはようとか、元気ですかみたいな簡単な挨拶ではなくてですね、目上の人に対する敬意を持った挨拶です。まあ、パリサイ人たちから言わせれば、自分の承認欲求を満たしてくれる自分はすごい存在なんだと周りの人に示すことができる挨拶とも言えるかもしれません。まあ、現代を生きる私たちのイメージとしてはですね、こんな感じかなと思うわけです。丸々先生、相変わらずご活躍されていますね。いや、聞きましたよ、この間の講演会。素晴らしかったようで、さすが丸々先生ですね。先生の賢さの右に出る者はいません。みたいな感じかなとこう思うわけです。そういう挨拶を受けた人は、街道の定石にいる人と同じように注目されるし、もちろん一目置かれるわけです。しかもみんながいる前でそれが行われる。イエスがこんなにも言われるほど何が災いなのかと思うわけですけれども、この何にイエスは嘆かれているのか。それは彼らが自分の外側ばかりを整えているから。そこに神を求める心はなくて、自分では気づかないうちに献金、また礼拝までも利用して、周りによく思われようと、周りに立派に見られたいと、自分はこんないい立場を持っているんだということを見せつけたいと、そんな思いで心が支配されていたわけです。そんな彼らにイエスは続けて語られるんです。44節、災いだ、お前たちは人目につかない墓のようで、人々はその上を歩いても気がつかない。イエスは続けて3つ目のこと、パリサイ人たちは人目につかない墓のようだと言われました。まあ、パッと聞いてもいまいちわからないこの教えですけれども、当時墓に触れることは汚れるとされました。民数記の19章の16節ではこうあります。また野外で剣で刺し殺されたもの、死人、人の骨、墓に触れるものは皆7日間汚れると、こう定められているわけです。 まあ、その汚れるということは分かったと思うんですけども、しかし人目につかない墓ってこうあまり聞き慣れない言葉だと思うんですね。じゃあそれは何かというと、この人目につかない墓というのは当時時々ですね、目印のつけられない墓というのがあったみたいです。目印のない墓に葬られる人がいたんです。ですからこうパッと見ただけではそれがお墓かどうかっていうのがわからない。でそこに不注意な旅人がやってくるわけです。そしてその目印のない人目につかない墓の上を歩いてしまう。そうすると自分では気がつかないうちに汚れてしまうのだと言っているわけです。大丈夫ですか。この不注意な旅人がやってきて、その目印のないパッと見ただけではわからないそのお墓、その上を旅人が気づかずに歩いてしまうと、自分では汚れているとは思っていないけれども、その墓を歩いてしまったがゆえに自分は気づかずに汚れてしまっている。自分たちが立派だと思っているパリサイ人、この立派だと思っているあなた方自身がこの人目につかない墓と同じように汚れを生んでいるんだと言っているんです。そして目印のない墓の上を歩いた人々、つまりパリサイ人の教えやその生き方に、共に歩んだ人たちというのは、旅人が知らず知らずのうちに汚れたように、あなた方もパリサイ人たちと同じように自らが気づくことのない中で汚れ、また罪の中を生きてしまっているのだというわけです。最後に見ていきたいのは、この災いだと言われるパリサイ人たちに共通していること、それは正義と神への愛をおろそかにしているということです。ここで言われている神への愛がおろそかというのはですね、パリサイ人たちを見るとわかるけれども、なぜ正義についても言及しているのだろうかと思わされるわけです。ここで言われる正義というのは、神の正しさ、神の清さをもって他者と関わるということです。自分が持っている、自分がこれだと思う正義ではなくて、自分の尺度で考える正しさではなくて、神の正義です。パリサイ人たちはですね、自分たちの正義をもって自分を誇り人を裁いていたわけです。では神の正義とは何か。それは隣人を愛し、貧しい人々を助け、自分の利益のためではなくて神の正しさをこの世において明らかにしていくということです。もう少し噛み砕いて言うならば、他者に対して誠実に接すること、感謝を伝えること、尊敬すること、愛を表すこと、これは自分の評価のためにやるのではありません。そうではなくて、神が正義であるから、神こそが正しいお方であるからこそ、私も人に対して神の持つ正義を貫こうと、そういった思いで人と接するということです。この正義と神への愛というのは2つでこうセットのようなものです。神こそ正義、神は絶対に間違うことのない正しいお方だと信じるからこそ、神を愛することができるし、神を愛するからこそこの神の正義を表したいと願うようになっていくわけです。しかしパリサイ人たちはこの正義と神の愛をおろそかにしていた。このおろそかにしているというのは、通り過ぎるとか無視をするといった意味のある言葉です。通り過ぎる、無視をする。ですから彼らは一生懸命10分の1の捧げ物を探し、捧げているのにもかかわらず、その本質である正義と神への愛を通り過ぎてしまっている、 無視してしまっているわけです。でもそれに気づかない。まさか自分たちが本質を見失っているなんて思いもしないわけです。でもこのパリサイ人たちの姿を見るときに、私たちも同じように正義と神の愛をおろそかにしてはいないだろうかと突きつけられるわけです。それは献金で言うならどのくらい献金をしているのか、奉仕で言うならどれだけどんな奉仕をしているのか、それで自分自身を評価したり他の人のことが気になってしまったり、もちろん神の教会を支えていくために献金も奉仕もとっても大切なことです。とても大切なことです。しかし何のために、何のための献金なのか、何のための奉仕なのか、本質である正義と神への愛を見失ってしまったら、ないがしろにしてしまったら、通り過ぎてしまったのか。残念ながらそれは今日見てきたパリサイ人たちと同じであるわけです。神への捧げ物や奉仕においても自分を満たすために利用してしまう、そんな弱さを抱えているのが私たちの現実です。私たちの罪人としてのリアルな姿です。それほどまでに私たちの自分を満たそうとする闇というのは深いんです。いや、もしかしたらその闇にいることさえも気づいていないかもしれない。しかしそんな状態から救い出すことのできるお方はただお一人です。それは私たちの唯一の明かりであるイエス・キリスト。今日見てきた厳しく聞こえるイエスの言葉というのは、私に気づきを与えてくれる誠の光です。もしかしたら今日私も正義と神の愛がおろそかになっていたかもしれないと主にあって気づいた方がいるかもしれません。そんな時、自分なんてダメだと、私の信仰が弱いと落胆して家に帰っていくでしょうか。御言葉によって気づきが与えられて、自分自身を見つめていく時、私たちは自分の罪に気づきます。弱さに気づきます。でもそれを私はこんなにも弱くて、やっぱりダメなんだと、そうやって自分を責めて終わってしまうのなら、そこには何の解決もないわけです。しかし自分の罪に気づいたときに、そんな私を、そんな罪深い私を相変わらず愛し続けて、決して諦めることのないイエス・キリストに、私たちが目を向けるなら、心を向けるなら、私たちは明かりであるイエス・キリストを出発点に、もう一度 自分をスタートさせることができる、歩み出すことができるんです。ここが私たちの変わることのない原点なんです。イエスのことは私たちを落胆させるための言葉ではありません。私たちが神に向き直って、正義と神への愛に生きよと、そう招く言葉です。私のもとに来なさいと、私の言葉に生きなさいと、そういう招きの言葉です。厳しいだけで終わることはありません。愛の響きを持って私に迫ってくるはずです。このイエスの言葉を握り、私たちは今週もそれぞれに与えられた場所へと共に使わされていきましょう。お祈りいたします。神様、あなたの御名を心から賛美いたします。今日もこのようにして共に御言葉を分かち合えたことをありがとうございます。私は弱き者です。神への捧げ物も奉仕も自分を満たすために利用してしまう、そんな弱さがあります。自分の正しさにあぐらをかき、罪に陥っていることさえも気づくことのできない、そんなものです。どうかそんな私を、私の唯一の明かりであるあなたが照らしてください。御言葉によって、あなたの言葉によって罪に陥ってしまっていることを教えてください。そんな私を決して諦めることのない、あなたの愛を出発点に、原点にして再び歩み出すことができるように導いてください。そして正義と神への愛に生きようと招くあなたの言葉に、私がまたここに集うお一人お一人、カレイザーキリスト教会の皆さんが答えていくことができるように、どうか導いていてください。この祈りを私たちの主、イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。